若いうちは泣いた方がいいよね。泣いた分だけ優しくなれる。
皆さんご機嫌いかがですか。鹿島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りします。今回は女子プロレスラーのダンプ松本さんにお越しいただきました。ダンプさん、はじめましてということで、今日はありがとうございます。いや、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、
はい、
ダンプ松本さんのプロフィールをご紹介いたします。
はい、
埼玉県熊谷市のご出身です。
はい、
高校卒業後お金を稼ぎ、苦労してきた最愛のお母様のために家を建ててあげたいと女子プロレスラーになることを決意。
はい、
1980年に全日本女子プロレスでデビューを果たします。1984年、リングネームをダンプ松本と改名、同時に悪役レスラーを束ね極悪同盟を結成。当時大人気だったクラッシュギャルズと抗争を繰り広げ、女子プロレス界を大きく盛り上げました。そしてデビューから5年後、念願の新築一軒家を購入してお母様にプレゼントされます。その後一度女子プロレス界を引退されますが、業界を再び盛り上げたいとレスラーに復帰、タレント活動との両立をしてこられました。これまで輝かしい活躍とともに様々な苦難を乗り越えられ、現在に至っておられます。ダンプ松本さん、今日はダンプさん の、
はい、
これまで歩んできた道のりについて、
はい、
いろいろとお伺いしていきたいなと思うんですけど、
はい、
プロレスラー の、うん、方と、お仕事をこう一緒にさせてもらうのはなかなかないんですけど、もう聞きたいことがいろいろとありすぎて、
はい、
そもそもダンプ松本さんは、
はい、
子どもの頃からプロレスがお好きだったんですか？
そうそう、マッハ文明さんっていう人が最初にいまして、
はい、
試合でやった終わった後にリングの上で、はい、花を咲かそうとかっていう感じで歌を歌うんですよね。それを自分が中学生の時に見てて、
はい、
すごくかっこいいって憧れて、でも2年ぐらいで引退しちゃって、マッハさんは。で、高校生になった時にビューティーペアって、
はい、
がまたバーンって出て人気が出てきて、自分はジャッキー佐藤さんに憧れて、はい、でプロレスが好きになったって。で、雑誌とか読むとやっぱり普通の OL さんよりも給料がいい、はい、
そうなんですね、
ギャラがいいとかって言うんで、はい、そういうのいろいろ書いてあったから、
はい、
あ、だったら自分は就職するよりもプロレスラーになったら、うち お父さんが働かなかったから貧しかったんで、はい、お母さんにおいしいものを食べさせてあげたい、お金持ちになりたいと思ってプロレスラーになる夢を持ち始めましたね。
あ、はい、お母様のためにって思いを持ちながら夢に向かって歩んできたっていうことなんですね。うん、
はい、
そのプロレスラーに実際になるためには どんなことをされるんですかね。
最初はなんていうの、履歴書っていうのかな、
あ、
それで書類検査、
はい、
審査っていうの、なんだろう、それで出してんで、合格したらフジテレビの方に来てくださいって言って、はい、第一次テストとか第二次テストとかどんどんどんどんあって、いろいろテストがある、それで受かればリングに上がれるっていう感じですかね。
なるほど、
はい、
その実際にプロレスラーになられて、うん、リングに立たれてこう試合を重ねていく中で、うんうん、またその中でも こういう選手になりたいとか、こんなことやりたいとか、うん、目標とか夢って出てくるものなんですか？
いや、自分は初めから悪役になりたくて、悪役にいたけど、
なんで
本当はね、ビューティーピアのジャッキーさんが好きだから、
はい、
うん、まだその頃はジャッキーさんがいたので、
はい、
ジャッキーさんの近くにいたいっていうか、お付き合いしたいとか思ったんだけども、もうその時にもうベビーフェイスっていうのは、身長が高くってかっこよくって 綺麗なこのアイドルみたいな感じじゃないと人気者になれないんですよ、
はい、
うん、だけどヒールだったら実力で、はい、上に上がれるんで、で自分はじゃあ実力で痩せ、はい、太ってたんでね、うん、でも自分はヒールでやっていくっていうのはもう自分で決めてた。
あ、
うん、
その観客の皆さんに、うん、自分をこうどう見せていこうとか、うん、そういうことも考えるのがプロレスラーの方々なんですかね、
う
ん、
それはもうある程度 3,4 年経って上に行ってからだよね。下はもう3年まではとりあえず受け身が取れるように、はい、稽古練習練習練習、何やりたいっていうことも一言も言えず、すっごい縦社会がすごくって先輩後輩がすごく厳しいんですよ、
はい、
もう一言も逆らえないっていう時代だったんで、今と違って、
はい、
白いものを黒って言われたらもう黒なんです。そういう時代だったので、自分はこういう風になりたいです、はい、こういう風にやりたいですっていうことは一切言えず、しごかれるのみ、
しごかれる、
はい、いじめられるのみ。
あ、いじめられるっていうこともあったんです
か、
うん、
はい、ありましたね、はい、昔はいっぱいありましたね、はい、
それはその陰口とか悪口とかそういう類だけじゃなく、なんか、
いや陰口悪口じゃなくてですね、はい、はい、そういうぐじぐじしたやつではなくて、先輩にいじめられるわけだからね、思いっきり 100発投げられたりとか、顔面だけずっと蹴られたりとか、ね、自分の場合はバスに6時間と立たされてたりとか、は
い、6時間、
よく温泉に行くとさ、亀の甲羅とかがこうやって飾ってるすごい豪華な温泉とかあるじゃないですか、はい、旅館、
はい、
その亀の甲羅を背中に背負わせてパン投げられて、パン食べさせられたりとか、そういういじめもっていうか、そういうのもされましたね、やられたね、うん、
でもやっぱりダンプさんの中、心の中では、
うん、
お母様のためにって強い思いが、
そこでやめたらもう負けっていうか、いじめられただけで終わりになっちゃうんで、リングに上がれば先輩後輩がないので、リングの上で
試合を
した時にぶっ飛ばす、
なるほど、そういうことなん
ですね、ぶっ殺すって思ってたんで、負け、はい、やめないで頑張ってましたけどね、はい、
そうなんですね。お母様は、
うん、
後々そのダンプさんが、
うん、
念願の一軒家を購入されてプレゼントされたということなんですけど、うんうん、お母様はそうやってご苦労されてきたダンプさんに何かどんな言葉をかけてたとかあったんですかね。
いやいや、もうプロレスラーで現役でやってる時は、
はい、
もう周りから、あんた松本さんちの子供はあんなひどいことをしてとか散々言われたりとかするからね、頑張れとかそういうことは一切言われないし、全くどうしてあんなひどいことをするのとか、反対に親にもそういう言い方されてたし、家には帰ってくるなっていう感じで、で一度引退した時に、あ、ベビーフェイスにはヒールもいなくちゃいけないんだなっていうのが分かって、それからはちょっとね、優しくなったって、いろいろそういうのがあるんだねって、そのためにやってたんだねっていうのは分かってくれたけど、それ以外はね、見に来なかったですよね、大体会場に来ない。
だって娘さんがヒール役になってる、
うん、帰りコールされてるからね、みんなにね、
はい、
はい、物投げられたりとかされてるわけだし、実家にもそういうことがあったんで、
あ、そうなんですか、うん、
だからほとんど会場には来なかったですよね、
うん、いやでもそんな中でも、
うん、
ダンプさんがそのヒール役をもう全うしてやり、
うん、
どうしてその道を進むことができたんだろうってすごく思うんですけど、うん、
昔はね、今みたいに SNS とかそういうのないから、文句とこうやって書かれたりとかっていうのはなかったし、
はい、
うん、まあそういうのなかった分、うん、泥棒に入られたりとかね、
あ直接も来ちゃうわけですね、
来ちゃうんですよ、車買ったら、はい、こうコインでギーってやられたりとか、バイクで行ったらバイクパンクさせられて、はい、自転車で行ったら自転車のシャドルをなくされたりとか、そういうふうに直接来る嫌がらせ、
はい、
クラッシュのファンが 中学生高校生だから子供でしょ、子供だからもうそういうのも何にも分かんなくって、ね、はい、一番殺したいとかやっつけたいとか、憎いダンプ松本とかそういうふうにみんな思ってる子たちばっかりだから、もう何自分たちの暮らしをいじめるからってんで、バカしねえどうのこうのって書く子供たちがいっぱいいてね、
なるほど、
そういう嫌がらせかな、
はい、
ネットでどうのこうのという何こういう陰険っぽくなく、はい、そういう時代でしたね、その時はね。
そうだったんですね、
うん、でも自分は誰よりも憎まれるヒールになりたかったから、車とかそういうのね、物に当たられたりとか、
はい、
実家に石投げられたりするのはすっごいムカつくけど、自分にね、自分にこう、はい、向かってくる分はいいけど、親とかね、物に当たるのはすっごく嫌だったけども、でもそれをやるだけ自分はヒールとして徹してるわけだから、憎まれてるわけだから、よかったよかった、やったやったって、明日はもっと憎まれよう、明後日はもっともっと憎まれようと思ってたんで、憎まれることに命をかけてたっていうか、
いやでも
若かったんだけど時にね、
はい、
よくそういうふうに思えたなって自分でも思うんだけどね、
いやすごい素晴らしいです
ね。してましたよね、ちゃんとね、はい、昼に。
その姿、絶対後輩の皆さんに、仲間に伝わってますよね、
伝わってますね、はい、
じゃあ今はダンプさんはどういったご活動をされてるんですか、
今もうフリーとして、今までは全日本女子プロレスっていう、はい、事務所団体に入ってたけど、そこが解散しちゃったっていうか、はい、倒産しちゃったので、
はい、
自分は今は合格同盟としてフリーでやってる、だからプロレスと芸能の方の方をやってるっていう感じですかね、はいはい、
このプロレスの世界に入ってから、そうですね、ちょっと難しいと思うんですけど、嬉しかったこととか、何か助けられたこととか支えられたこととかってありますかね。
嬉しかったことはやっぱりお金がもらえるようになったっていうの、痛い思いすればするだけ、自分が泣けば泣くだけお金が入ってきて、お母さんが笑えるって感じだったんで、それは良かったかなっていうのと、はい、支えられるっていうのは、極悪同盟は8人ぐらいでグループでいたので、
はい、
その仲間たちとずっと一緒にいたから、みん、楽しくやれてたかなって感じ、
本当に
一人ぼっちではなかったので、
はい、そうなんですね、いや本当にもうものすごく辛い思いと、もう心身ともに本当に痛い思いをされて過ごされてきた時期があった中で、ちょっと今からお聴きいただく曲が、ダンプさんにとってもちょっと支えになったところはあったんですかね、ダンプ松本さんの好きな楽曲をちょっとお届けできたらなと思うんですけど、
はい、
どんな曲か教えていただけますか、
ね、ファンキーモンキーベイビーのちっちゃな雪、
はい、
が好きですね。これ今まで極悪地祭りっていう興行を、個人の自主興行って言うんだけど、
はい、
それをずっと今まで9回やってたのかな、新宿フェーズの方で、その時に必ず一番最初にお客さんが入ってる間にずっとかけっぱなしでかけてたっていう曲なんですけど、だから今は極悪祭りにして、地祭りじゃなくてただの祭りにして、それも1年に2回3回ってやってるんだけどね、はい、その時はまた今は違う曲なんだけど、
はい、
その時に地祭りのかけてたファンキーモンキーベビーのその詩がね、すごくいいんですよね、若い子に聞いてもらいたいなっていう感じで、それ聞くと、ああ自分たちで手売りしなくちゃなんないのね、自分の興行だから、
はい、
そういう大変だったんで、ああって思い出しますよね。
そうですよね、
はい、
いやファンの皆さんにとってもすごくパワーソングに、
だからね、その頃来てた人懐かしいって思ってくれると思うし、結婚式にねかけてくれたりとかね、してくれるファンの子たちもいますよね、
ありがとうございます。明日への扉、命のラジオプラス、この番組は 今病気とか、
はい、
経済とか人間関係とか、
はい、
いろんなことで悩んでらっしゃる皆さんがきっとラジオ聞きの皆さんでいると思うんですけど、
うん、
そういった方々に勇気を届けたいなと思ってる番組なんですけど、うんうん、ダンプ松本さんからそういった皆さんに、うん、もしメッセージを。
一番辛いのって人間、どこ行っても辛いのは人間関係だと思うんですよ。
そうですね、
絶対人間関係なのね。女子プロレスラー、プロレスの関もう練習が厳しいからやめる、
はい、
痛いからやめる、骨が折れたからやめるじゃないんですよ、はい、先輩が嫌いだからやめるとか同期が嫌だからやめると言って、絶対人間関係なんですよね。で自分は自分を捨てるか、
はい、
プロレスを捨てるかどっちかにしなさいって言われて、自分はプロレスをやめれないので自分を捨てますって言って、だから自分がこういうふうに思ってるって思ってることをもう出さないで、
はい、
はい、はいって聞いてなくちゃいけない、自分の意見はもう何も言わずっていう感じで、はい、うん、でもそんなのさ、世間に出てずっと我慢なんかしてられないでしょ。プロレスだからそうやってもう頑張って自分は耐えてきたから言えるんだって言われちゃうかもしんないけど、
はい、
友達とかも仕事行ってて一番嫌なものがやることなくて暇な時間、
うん、
仕事を与えてもらえなくて何もやることがなくて暇だっていう時間と、あとは、はい、人間関係、やっぱり人間関係って言うから、はい、よく言うんだけど、1年目の人は、
はい、
一番下だからうんと辛くても、
うん、
1年だけ我慢すれば、
うん、
2年目になれるからまた下ができるのよ。でもう1年な、ね、泣きながら頑張れば3年生になれるの。ふと下に後輩が2人できるから、そうしたら少しだけ頑張れるの。自分がやることが少しだけ減るのよ、
はい、そうですね、
全部やらなくちゃいけないけどね。でもそれを逃げ出しちゃったら、はい、何のために全日本女子プロレスラー松本カオルで入ったのかって、はい、影も形も絶対なくなっちゃうわけ。そんな選手がいたんかってなっちゃうの、
はい、
だったら少しでも何もできなかったけどいたよなとか、そういうふうに思われるようにいたらいいと思うし、一般の方でもね、ほらいろんなアルバイトしててでも、
はい、
嫌な先輩、文句言う先輩、優しくするほど陰でなんか言う人とかいっぱいいるから、そうしたら見る人を見る目をよく作って、
はい、
と思うんだよね。優しいからこの人信用できると思ったら大間違いなことがあるから、
はい、
ズバズバ文句言うけど、
はい、
陰では言わないっていう人とかいるからね、はい、あ、この人はこうなんだ、この人こうなんだってよく見極めて、
は
い、で自分はどの人についてったらいいかな、自分はこの人に行ったら頑張れるかなっていうのを自分で思った方がいいので、やたらに私こうなんだよねっていうのは絶対人にも言わないし、
はい、
あと人が悪口言ってる時に、
はい、
そうだよねってたとえそうだよねっていう言葉を言っただけでも、
はい、
ほら言ってたよ、一緒になって文句言ってたよねってなっちゃうから、
うん、
そうだよね、うんうんとかっていう言葉も絶対発しない。
な、
人が悪口言ってる時は、
はい、
うんうんってうなずいてるだけにして言いたい、そうなんだよ、その人ああだよねって言いたいけど言わないで我慢した方がいいかなと思う、
はい、
あるでしょいっぱい嫌な思いしてきてない？
あ、はい、人間関係が結局やっぱり一番考えちゃうなって思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、病気になるのだって人間関係とかでしょ、
あ、きっかけがってことですね、
きっかけがでね、
はい、
うん、こうやって鬱になってっちゃうっていうのって人間関係だからね、
はい、そうですね、
うん、
やっぱり生きてる以上誰かと交わっていかないと、
うん、そう、人じゃ生きていけないからね、
はい、
うん、誰かが支えてくれなくちゃ生きていけないんだし、はい、守られてほらみんながいるからほら、
はい、
やっていけるんだからね、
うん、
それは大切だけども、
はい、
見極めてた方がいい、
そうですね、見極める力は本当に必要ですね、
うん、あと必要ね、あと若い人は泣いた方がいいよね、
あ、泣いて発散させて、
泣いたら泣いた分だけ優しくなれる、
あ、
相手の気持ちが分かって、
うん、
なるほどって自分は思います、
は はい、いや本当に心に響きました、うん、本当にありがとうございます。
ただ聞いてて辛い人がね今いてもね、もうぐじ、はい、自分だけじゃないんだからぐじゅぐじゅして辛い思いしてるのは目、ね、もう後ろにも横にもどこにでも自分と同じような辛い思いしてる人はいっぱいいるんだから、
はい、そうですね、
うん、だから自分だけじゃないんだ、みんなも頑張ってんだから私も負けない頑張ろうって思ってほしいよね。
はい、
決してあなただけではない、
はい、決して私だけじゃないっていう、本当なんかそれだけでも、うん、めっちゃ今のお言葉だけでも、うん、元気が力がかなり湧いてきました。
で心の中で負けてたまるかって絶対思ってくる。
そうですね、うん、自分に負けたくないですね。
そう、負けてたまるかですね。頑張ろうじゃないの、はい、頑張ってんだから。
あ、負けてたまるか、
負けてたまるかです。
いや、ありがとうございます。あの最後に、うん、多分松本さんから何かお知らせはありますでしょうか。
そうですね、自分のアメブロの方を見てください。はい、いろいろ書いてありますので、
はい、
告知してありますから、そしてスケジュール会えたら会いに来てください。
はい、よろしくお願いします。本当に今回ダンプ松本さんにたくさんたくさん力になるお話をお聞かせいただきました。ダンプ松本さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。頑張ろう。
明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回は女子プロレスラーのダンプ松本さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。ダンプさんの言葉は本当に勇気が湧きましたね。まあ、頑張れじゃなく最後に自分に負けるなを言い聞かせて乗り越えられてきたっていうことで、負けるなっていうのはそうですね、やっぱり負けたくないなって思いますし、本当に強くなれる言葉だなと思いました。ありがとうございます。ここで皆さんにいただいたメールをご紹介します。大阪府の52歳男性の方です。いつも楽しく聞かせていただいています。心癒される素敵な番組内容に満足しています。これからも応援していますので素晴らしい放送をお願いします。嬉しいですね、ありがとうございます。そして滋賀県大津市の男性の方からもいただいています。川島愛さん、こんばんは。番組は聞いていましたが初メールをします。 KBS 京都で聞いていますよ。ゲストの笠井アナウンサーさんのがんの話を聞いていました。私は6年前に肺がんで右肺全摘出手術をしました。治療の辛さはよくわかるし、再発もあって現在も抗がん剤治療を頑張っていますよ。そうなんですね。いやー、ちょっと本当に大変なご苦労があると思うんですけど、なんとかなんとかご健康を本当に、祈って願っております。わざわざメッセージをいただいて本当にありがとうございます。そして今回ゲストにお越しいただいたダンプ松本さんの極悪同盟オリジナル T シャツを抽選で3名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合も、これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また、匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580 650-8580、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 ラジオ関西明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 また YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス、この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。